This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
みなさんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は813回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、10月8日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。10月8日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。明日10月9日がスポーツの日ということで3連休です。スタジオになります赤坂、現在晴れています。気持ちのいい日曜日の朝を迎えています。猛暑がずっと続いていましたけれども、ここ10日くらい随分と過ごしやすくなりました ね。本当に朝晩半袖では寒いくらいですけれども、はい、何かずっと本当に酷暑が続いていたので、少し寒く感じるのも悪くないという感じで、かたくなに私は半袖を着て寒い寒いと言いながら外を歩いていますけれども
本当だ、今日も半袖ですね。
寝苦しかったんでね、急に涼しくなったんで、しっかり睡眠も取れますし、いいもんですね。
いいですね。
はい、
じみじみ感じます。
そしてあれだけ大変だ大変だと言っていた、あの35度を連日超える毎日を少し忘れかかっているところもありますよね人間のいいところであり、また本当に勝手なところだなと思いますが、喉元過ぎれば忘れるっていうね。今こそ地球環境のためにね、いろいろやらなくちゃいけないっていう気持ちありながら、とりあえずまあいっかっていう気持ちになってますよね。
そうですね。
関東地方、今日今のところいい天気なんですが、この後天気崩れるようで、前線の影響で夕方から雨、夜遅くには南部で本降りになります。東京の降水確率、午後 20%、夜は 50% です。最高気温は東京、前橋、水戸で22度、横浜、千葉、熊谷、宇都宮で23度の予想です。3連休明日スポーツの日、関東地方残念ながら雨、日中は激しく降り北風も強く吹きますので注意ください。最高気温は18度前後と11月上旬並みの低さになります。週間天気予報が出ていますが、今週は雨の日が多く、東京ですと今日日曜月曜火曜雨、そして金土とまた天気が崩れるということで、綺麗に太陽のマークが出ているのは水曜と木曜だけという1週間ですね。え、ちょっと雨が多くなりそうですね。そしてもうダムの貯水量など発表しているところはどこもないと思いますが、利根川水系9ダム貯水率が 49% ということで、あら減っているっていうふうに心配になった方は、あらら素人ということになってしまいますもうこの番組聞いてらっしゃる方はダムの貯水率に関してはね、ちょっと一加減あるという方が多いですよね。あの10月に入りますとダムの貯水量自体がこう増えますよね。分母が増えるって話はしませんでした。
この辺で満とするっていう基準が上がるんでしたっけ。
はい、ちょうど夏の時期は 台風などが来て一気に降水量が増えた時にはダムでしっかりこう留めなくちゃいけないんで、もともと入れる量をセーブしてるんですよね。なので貯水量は変わってないんだけれども、秋になりますとたくさん入れることができるということで、その余分な分を全部普段の貯水量に使えるということになりますね。ぐんと下がるんですよね。 49% と大きく減ったように見えますが、平均に比べると 95% となっていて、状況変わらないということですよね。まあ、夏の渇水、これでなんとか乗り切ったということができるのではないでしょうか。
はい、
神奈川の4ダムに関しましては、神奈川は本当にダム長者で、どんなに夏の渇水時期でもなかなか水が枯れないことで有名ですが、現在の神奈川4ダムの貯水率は 94%。 あら、ここに来て どういうこと、ね、神奈川はその洪水期が終わっても94ってどういうことと思った。またこれ素人、ね、神奈川4ダムの洪水期は10月15日までなので、10月15日を過ぎたデータからぐんと下がるっていうことですね。
そうなんだ。
いや難しい。
そうなんだ、
なんかいろんなこと言われちゃった。ね、いろいろありますね。
そうなんですね。覚えるべきですね。はい、
覚えなくてもいいかも。覚えなくてもいいかも、そうね、はい、でもなんかこの洪水期のとこは分母を減らすっていうね。
そうなんですね。
もともと貯める量を減らすっていう、ね、制限値を下に下げるっていうことは覚えておいてもいいかもしれませんね。
承知しました。
あとは自分の話で恐縮ですけども、私土曜日の夜10時から生放送ニュースキャスターというテレビ番組担当してるんですが、昨日アジア大会があったんで放送がなかったんですよね。
そうでしたね。
なので今朝はすごく楽ですね、体がね。私基本的にこの番組ってのはその何ですか、土曜日の夜働いてまた日曜日の朝出張ってきて、なんとなくこう自分の中に溜まってる愚痴とか不満とか疲れ、そういういわば不安定な私の精神状態を皆さんにお楽しみいただくっていうのがこの番組のメインテーマじゃないですか。
そうね。
なあ、そういうところありますよね。
そうですよね。
なので今日はちょっと、なんだろう、昨日の夜ね放送がなかったんでさほど疲れていないのであまり期待はできません。いや、人間ってのはね本当難しいもんですね。やっぱりこう不快であるとかね、許さないとか、そういう気持ちがやっぱり強くガソリンになりますよね。
あしみさんそういうタイプね。
そうですよね。まあ、それぞれの放送局やね、アナウンサーやキャスターによってタイプ違いますけども、私はそういうね、一生許さないみたいな、そういうスタイルで、お楽しみいただくっていうことになってますよね。
それに触れたくて集ってる、
そうですよね。はい、もうこういうパーソナリティも少なくなってきてるんですよね。基本ハッピーな人がやっぱり増えちゃって、
そうですね、
もうどっちかというとまたこれも古い世代の方のね、人になっちゃって、
そう
かな、太田光さんとか、神田伯山さんとか、
そうね、
もうちょっと若い人ね基本的にハッピーだもんね、なんかね、
ワ
ンジェイなんつって。特に
いいじゃない。それはいいじゃない。
いいよね。ごめんなさい、間違えちゃった、間違えちゃったよ。ごめんなさい。いいよね。やだな、聞いてたら。それから10月入りまして、私は TBS テレビで朝の番組ザ・タイムを担当になってるんですけども、10月からリニューアル、リニューアルって言っちゃいけないんだ、ブラッシュアップっていうね。
違うのね。
違う、リニューアルじゃないって言われたから、
うか、
ブラッシュアップですって言われた。
ブラッシュアップしましたね。
そう、なんか悪かったみたいな言い方になるから、ダメだって、リニューアルは、ブラッシュアップだっていうふうに、全員統一してくれって言われた。
そうなんですね。
そういうことですね。はい、全部喋っちゃったけど私がね。スタジオの中の少しこうカメラの撮り方とか、カメラ割りとか言ったりするんですが、そういうものが細かく決められるようになりまして、なかなか50の手習いみたいな感じになっちゃって、やっぱり私が一番年食ってるからなかなかすぐに覚えられなくて、若い皆さんに迷惑かけたりなんかして。
そうですか。
安住さん違いますなんて言われて、違うのなんて言って、こっちだと思ったみたいな、違いますよこっちですよみたいな、
ここに立ってください、
ここに立ってくださいみたいな、で結構なんか覚えなきゃいけないこともなんかもあったりしたりしてするもんだから、なんかもうちょっと中学校の英語暗唱大会に急に呼び出された時以来みたいな緊張があって、そんな感じですね。 なんかだから若い皆さんとかはやっぱりすごく物覚えが早いから、うんうん、なんかもう舞台のなんかこう野田秀樹さんの舞台のなんかアンサンブル若手劇団員 の, こうなんかあの群舞っていうの、うんうん、なんか幕が開いた時はこの階段の途中で座っててくださいみたいな、うんうん、そしてこう暗転したらあの舞台の袖下手の方になんか素早く駆け抜ける風のようにみたいな、うん、で主人公が喋り始めるとなんか主人公の周りでこうなんかざわざわするみたいな、うん、で主人公が悲しんでるとその心情を表すかのようになんか周りでバタバタと苦しむお芝居をするみたいな感じのイメージです私なんかね、いろんなところ移動しなくちゃいけなくて、
早くなれるといい
ですね。早くなれるといいですね、うんうん、で時間が来るとパーンってなんかこう暗転するみたいな感じになっちゃうからなんかそこまでに喋りきらないとみたいな
そうなんだ
はっみたいな、はっ間に合ったとかはっ間に合わないとかなんてねいろいろ、うん、
あそうです
か。それをね朝の5時20分からやってるから、うん
そうね、すごい脳トレですね、
うんうん、なかなか体に負荷がかかってるわ。移動途中に脇腹つったりするからね俺は
心配だわ、
う
ん、
もう間に合わないなっつって
そう
ね本当にね
そういう目で見
てみます。いえいえいえ情報番組がねちゃんと情報伝えろとかね言われてる中で私なんか脇腹つって何やってんだろうなんていうね自己嫌悪ですよ。あ基本また愚痴に戻ってまいりましたね。あいい調子になってきたいい調子になってきたありがとうございます。ご心配おかけしました。ありがとうございます。いつもの調子が出てまいりました
大丈夫大丈夫、
うん、いや恐ろしいね慣れっていうのはね、うん、すっかり昨日働いてないのにちゃんと愚痴が出るようになりました。本当にありがとうございましたね。愛すいません本当にお世話になっております。今日のメッセージテーマこちらです。私のアイデア。足立区のラッコ兄弟さん46歳女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は公園に散歩に行くとき口の中でビーフジャーキーを噛みながら行くようにしています我が家は母が大の犬嫌いのため家では犬が飼いたくても飼えません。そこで夫と二人で近所の公園へ犬を見に行くのですが他人の犬が急に近寄ってきてくれるわけもないのでマスク越しにビーフジャーキーでプンプンになった息をふーっと数回吐くのです。するとどうでしょう、うん、犬の嗅覚とはすごいものですぐに数頭私の元へ寄ってきます。まるで何かフェロモンが出ているのかという中年夫婦を飼い主は不思議そうな顔で見ていますが私はお構いなしにフーフーしてやりますこれが私たち夫婦の犬にモテるためのアイディアなのです。ああそう
すごく面白い、
ねえね、えそうか、まあね、餌をやってはダメだろうけどう、ね、匂いぐらいだったらいいんじゃない。
う
んそれでも嫌がる飼い主さんいるかもしれないけどいいよ、うん、
そうねそのくらいね、
うんうん、口の中でビーフジャーキー噛みながら確かに匂いはするだろうね。
腹持ちもするし
三重県の松阪市からいただきましたポンポンペインさん25歳女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
三重県からありがとうございます。
嬉しいです。
松阪はいいところだよね、うん、また行ってみたい、うん、31歳女性の方ありがとうございます。木戸楽楽さん、あいいね、
ありがとうございます。木戸楽楽さん、
はい、今から10年以上前私が就職活動である会社を受けた時の話です。はい、何回目かの面接の後次の面接では自分の考えた商品をプレゼンしてくださいとの課題が出ました。あるねこういうのね、クリエイティビティ、クリエイティブ性を試す。何日も考えましたが私の平凡な頭では何も出てこずついに面接日前日となってしまいました。徹夜し私が思いついたのは腕時計。その腕時計では時間だけではなく血圧や心拍数が測れ、異常値が出ると病院に自動で連絡をしてくれるというものでした。私としてはかなり手応えがあったのですがそれを面接前に母親にプレゼンしてみるとそんなもの需要ない、誰が買うのとボロクソ。ただ今から新しい商品など私考えつくわけもなくそのまま会社の面接に行きました。面接官もいまいちの反応、どうやって病院まで通報するのか、価格帯はどう考えているのかと質問攻め。一夜漬けでパッと思いついただけのアイデアのため面接は惨敗、もちろん私は不採用でした。それから数年後自分の考えたものと似た商品がアップルから販売されていました自分は早咲きの天才だったのかと感動。 ただ私が先に考えついたんだと証明できるものは一切残っておらず、残っているのは私と母の記憶のみ。しかも母の記憶ではすごくいい商品でお母さん当時感動したのよとのことで、私の記憶ともかなりの乖離が。そのためこの件は公にせず、アップルのコマーシャルやつけている方を見かけるたびに、私も同じアイディア思いついたんですよ、すごいでしょうと開発者面をして優しい笑顔を向けるだけにとどめております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、
へ
ー、これはすごいね、
素晴らしい方ですね、
うん、今ねそういう時計が発売されてますもんね、
もうすごくね、うん、市民権を得て
人気になって、まあ、どっちが早かったのか分かんないけど、この喜怒楽楽さんも ね今から10年以上前自分の中ではアイデアがあったっていうことですよね、
そうですね、お母さんの記憶が改ざんされてるってところがもうめっちゃリアルですね、
本当ですよね。あ、覚えてる、あの時賛成したじゃないお母さんなんて言ってね、うん、そう逆になっちゃうんだよね、ありがちだよね、そう人間の記憶ってね、いい方にいい方にね、そ, まあ、それがいいところでもあるんだけれど ねこういうのあるよね、特許とかパテントとかね、先に考えてたんだけどっていうね、まあ、行動を起こすところまでがね、まあ、その特許を取るっていうことなのかもしれないですけど ね、あのほらね、人類で一番先に空飛んだのもライト兄弟だって言うけれど、実はライト兄弟じゃなくてね、日本人が飛んでたとかね、いうのあるけれども、きちんとその記録なんのかな、何なのかな、ちょっと登録みたいのがうまくできなかったり、電話もね、あのベルが発明したってことになるけど、ほぼ同時に違う人もね思いついてて、タッチの差で間に合わなかったとかね、そういうのいっぱいありますもんね。そしてここでもう一つお便り紹介します。東京都大田区のママパティシエさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週私のルールというテーマでお便りがありました。家族に夕飯のメニューを伝えないという話でした、
はい、
ありましたね、なんだかんだ言ったって結局家族のリアクションが悪いからもう言わないことにしているっていうね、へーとかね言われちゃうから、
いいアイデアでした、
そのお話を受けて私非常に共感して、子供の習い事のお迎えに行った際、その話をママ友達と話しました。
はい、
するとみんなそうそう本当よくわかると本当に盛り上がりました。ただ別のところにいたうちの子はその話がうっすら聞こえていたらしく、その日以来家でねえ今日夕飯は何と聞いてきては、普段はふーんそうなんだという反応だったのですが、それ以来えマジやったカレーカレー本当にカレーとか、おにぎりと豚汁本当信じられないと小さな小鳥付きでえらく喜んでくれるようになりました。どうやら気を使ってくれているみたいです。優しい気持ちに感謝感謝です。私もあれから食事内容を考えるたびに、同じように頑張っておられる仲間が全国にいることに力をいただきました。お便りありがとうございました。
あら、ありがとうございました。
そう、優しい娘さんだね。これはまずいと思ったんだろうね、
考えたことなかったんでしょうね。
そうね、陰であんな深刻そうに母親同士が打ち合わせをしているなんて言ってね、あーと思って、私にできることといえばみたいな、可愛らしいよね、全く気づかれないと思ってやってるんでしょ、
可愛い、
ね、なんて嘘なんて言って、
それ大好き、
ね、
とか言ってね、
いいですね、苦情愛情みな情報なんて言ってね、大沢ゆりさんが言ってました。よくわかんないけどそんなことを言いたくなってしまいました。ちょっとごめんなさい、なんか引っ張ってきたけど違った、申し訳ない。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
3連休ですね。今のところ天気いいんですけれども、この後雨になる予報です。そして明日月曜スポーツの日はどうやら本格的に大雨になるという予報が出ています。 さて先ほど番組冒頭で大沢由里さん、パーソナリティ大先輩ですけれども、
はい、
苦情愛情みな情報って私ちょっとうろ覚えの中でお話ししてしまったんですが、正しくは人情愛情みな情報がオリジナルだそうです。
うん、
勝手に私が変えちゃってましたよね。人情愛情みな情報、大沢由里さんね。そうそうそう、人を思う気持ち、いい話っていうのはニュースのように人に伝えるべき有益な情報だっていうね、そういうことですよね。人情愛情みな情報、私それを苦情愛情みな情報って言っちゃった申し訳ない、本当にね、恥ずかしい、やっぱりね、本当に恥ずかしい、先輩に申し訳ない。本当に大沢由里さんね、若い方はもしかしたら知らないかもしれませんけれども、 TBS ラジオと言いますと月曜平日金曜までね、午前中30年かな、大沢由里の UU ワイドっていうね、もう本当に立志伝中のパーソナリティですよね。え、面白い方ね、浅草生まれね、うん、人情愛情みな情報ね、うん。私のアイディア、この方は名古屋からです、ありがとうございます。みょうがの香水さん、男性の方ありがとうございます。心を平静を保つために赤べこと戯れるのが私のアイデアですいいね、赤べこに問いかけるのです、うん、転職は間違ってなかったよね。すると赤べこは少し間抜けな表情のまま首を縦に振ってくれるのです
そう
ね、うんうんうんうんうん、きっとそんな風に言ってくれていると思います人間肯定してもらえると心が落ち着きますね。はたから見ればやばいやつだとは重々承知していますが、自宅内でのことなのでこれからも続けていこうと思います。いいね、
いい考え、いい考え。
福島会津のね、張り子の牛の人形ね、首がこう縦に動くから、
う
ん、
そう、
あんま横に動かないもんね、だいたい縦に動くもんね、
縦に動きつつ横にも動きつつ表情があって、
うん、そうそうそう、
ちょっとした吐息でも動いてくれそう、
うんうん、もしかしたら古の人はなんかこう人を肯定するべくこれを考えたのかもしれないよね、うん、いろんなこと考えちゃう。
そうですね、
横浜市のちくわは指にはめるものさん、女性の方ありがとうございます
ありがとうございます。
私は幼い頃から食い意地が張っていて、とにかく食べるのが好きなんです。幼稚園児の頃から寝ていても袋を開ける音や食器の音がすると起き出して、何か食べてるの何か食べたのだ確認するような意地汚い子供でした可愛いね、
うん、
ガサガサっていうとね、
うん、
私に隠れて何か食べてるのかな、
ね、
うん、小学生の頃は学校から帰るとこっそり冷蔵庫を開け、カニカマやちくわを盗み食べていました。一言断ってから食べればよかったなと今は思うのですが、なぜか当時の私は決して両親にバレないよう細心の注意を払い、こそこそ食べていましたね。ちくわとか勝手に食べるの美味しいよね、うん、その頃のカニカマは1本ずつ透明のビニールに包まれていて、食べるときにカサカサカサカサと音が出てしまいます。できるだけ音が出ないようにそーっと袋を開け、ビニールを外し、うまいこと食べていたのですが、ある時9歳下のおむつをした弟に見つかってしまいましたまずい、母にバレたらもう終わりだと焦った私は、よし、共犯者にしてしまおうと思いつき、弟に2人だけの秘密だよ、カニカマ分けてあげると弟の口にカニカマを入れました。ニコニコ食べる弟にほっとしたのもつかの間、今度は匂いを嗅ぎつけた当時飼っていた猫まで登場しました仕方なく猫にも静かにね、静かによと言ってカニカマをあげました。それ以降、私が抜き足差し足で冷蔵庫に向かうと、漏れなく弟と猫がその後についてくるという形が出来上がってしまいました。私のアイデア失敗の話です、あれから30年ほど経った先日、実家でひょんなことからこの話になり大爆笑。一緒にいた弟から、あれは忘れられないよな、すごく楽しかったけど扱いが猫と同列なんだもんと幼な心に思っていたよ、やはははと告白されました。当時は失敗だったけど、お互いにいい年になってからこんなに笑えたから、うん、ナイスアイディア。
あらららららら、
面白いね、
面白い、
いいね、
いいですね、うん、
ブレーメンの音楽隊みたいなちょっとね、
みんなついてくる、
カニカマ食べようとすると弟と猫がその後ついてくるっていうね
すごくいい、
いいね、面白いね。4コマ漫画のコボちゃんとかね、あのサザエさん見てるみたいな感じでいいね、なんかね、ほのぼのする、うん、いい、すごくいい、うん、人情愛情みな情報だね、
そうですね、うん、こういう時ですね、
こういう時かな、分かんないけど 秋田県の秋田犬の飼い主さん、男性の方、ありがとうございます。私のアイデア、熊が家の近くまで毎日のように来るようになってしまいました。秋田だからね。
そうだそうですね。
3年前は来なかったのになぁと犬の散歩中ふと思い、3年前というと家では体重60キロのグレートデーンが生きていました。大きな ね、あの耳が垂れて、ほっぺたも垂れている、
いい犬です。
大きいね。60キロのグレートデーンが生きていました。現在秋田犬のオスメスを1頭ずつ飼っていますが、すごいね。秋田犬のオスメス1頭ずつ飼っていますが、体重は40キロ。体重が軽いため熊にとって脅威ではないから自宅近くまで来るのかと。しかしグレートデーンをもう飼うには体力的には厳しい。前にいた犬は1日に最高米を13合食べる子だったので、食費が厳しくなっている現在は金銭的にも厳しいです。体重60キロ以上ならいいのか、ならいるじゃないかここに、体重70キロのオスの人間俺が、ということで秋田犬とともに家の周りに自分でマーキングをすることにしました。犬たちにもよそ様には迷惑をかけないように自分所有の田んぼの雑草にのみマーキングを許可していますので、自分もそれに習いマーキング。しかし犬のようにささっとマーキングはできず、全部私は一箇所で出し切ってしまいます。秋田犬たちのねえまだマーキング終わらないのという目線に耐え、夜にこそこそと人目を避け、場所も一日一日ずらしながらマーキングをしています。そのおかげか熊が今年は出ないのです。いいね。すごいよね。こんなに熊出没のニュースで楽しかった例はないよ。これ大変なのよ、秋田県って。今年さ、ほら、あの角館の南のさ三郷町に畳の作業場に親子グマが逃げ込んだとかさ、いや亡くなってる方もいらっしゃるんでしょきっと。いや大変なことになってんのよ、人里に来ちゃってるんだけど。でもほらグレートデーンがいた時には来なかったから、やっぱり体重が重い生物がそこにいるっていう雰囲気があれば近づいてこないのかと思って、このお父さんがねやってるっていうことですよ。ただ自分は犬じゃないから一箇所で出し切っちゃうっていう、これね男の人はねもうねみんなね、全日本が膝を叩いてるから、全世界か止められないのよ絶対に。止められる人がいたらすごいなと思う、すげえから止められないんだ途中では絶対に、止めようと思うとものすごい大きな声出ちゃう、止めなきゃっていう時はあーって大ブレーキグッて踏み込まない。あ、お昼前に申し訳ない、そういうのあった、
そういうのあった、
そういうのあった。私ほら、ずいぶん昔に福岡ね、新庄剛志さんと一緒に、新庄剛志さんが卒業した小学校にサプライズで新庄さんが登場するっていうところの撮影があって、そしたら小学校の終業式かな何かがあったんだけど、ちょっとトイレ行きたくなっちゃったんだけど、トイレ行くとそのバレちゃうから、行かないでくれって言われたんだけど、もうどうしようもなくなっちゃって、そしたらあのスタッフにもう、じゃあこの、水のペットボトルがありますから、これにあの車両の中でやってきたらどうですかなんて言われて、でも500ミリリットル、いや違うな、なんか350ミリリットルぐらい、ちょっと小さめのねペットボトルしかなくて、これじゃ入らないよと思って、でごめんなさいね本当の話だから。そしてでも我慢してるからいきなりもう初速がすごいわけよ、いきなりね、初速がもう300キロぐらい出てるからダーッと入るじゃん。ですぐ止めないとさ、こうね溢れ返っちゃうから、だからもうすごい一気にこう何ベント開放よし閉めガーッっていう、そのな開け閉めみたいなのすぐやらなくちゃいけなかったから、もう一人でハイエースの中でおあっ、っつって、大変だった、いきなりもう瓶詰め作業がすぐガッガッってこういう、でもね350出しただけでもね随分楽になるっていうことはね、そこで発見だった。それで我慢できるから、あ、ちょっとでもあれなんだ、量減らすと平気なんだななんて思ってね、
10月8日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、梨の美味しい季節です。 放水香水20世紀私暇なしろくでなしぼやきは延べつ幕なし終わりなし。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905AM954。
さて来週10月15日はマラソングランドチャンピオンシップ実況中継のため10時30分からの放送。メッセージテーマはこれ苦手です。ゲストはエジプト考古学者大城道則さんです。それでは来週も TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田ひろ子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。